심의회 원치지요 第2回の趣旨を迎えておりますが、どうぞ今私たちが捧げております礼拝が、天において天使たちが捧げております礼拝と一つとなり、あなたを超え高らかに喜びと感謝を持って賛美し感謝し礼拝を捧げるものとしてくださいますようお願いをいたします。この一年の歩みをどうぞ祝福してください。特に健康をお与えくださいますように。私たちは普段は健康でありましても、突然病を得ることもございますし、持病と言われております弱さを抱えている場合もございます。いずれにいたしましても肉体の弱さは私たちの魂をも弱らせます。どうかあなたの豊かな恵みとして私たち一人一人に健康をお与えくださいますようにお願いをいたします。また西谷教会を祝福してくださいますように。この教会も主の体の一つでございます。頭なるイエス・キリストに連なっておりますその体でございまして、私たちの一つの働きはキリストの体のある全体教会の一つの働きでもございます。どうぞこの地で私たちはあなたから召しを受けて教会の営みを続けておりますから、どうぞこの光栄ある技を覚えながら、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝え、また互いに信徒の交わりをなし、そしてこの世に対しても与えられておりますディアコニアの働きを、使える働きをこれからも一生懸命なすことができるようにお迎えください。今日もこの礼拝に呼ばれながら来ることができない兄弟姉妹たちが多くおります。長い間教会から離れております者たちもございます。またこの群れに参加して今日休まざるを得なかった者たちもいますが、それぞれの場所で神様の豊かな御導き御恵みがございますようにお願いをいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前を下げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はヨハネの福音書21章1節から14節までを朗読いたします。新約聖書の211ページ、新共同訳聖書の新約聖書211ページ、ヨハネによる福音書第21章1節から14節まで。朗読をいたします。その後イエスはテビリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼルダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行った。出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが子たちを、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。 船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて沖に上がってみると炭火がごしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと聞き出そうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。21章の学びに入りたいと思っておりますが、その前の20章の30、31はどう見てもこのヨハネ福音書の一番最後の部分にあると読めると思います。ところが話は終わらないで21章が続くという、そういう形になっております。少し変な感じがするかもしれません。最後まで書いて、そしてまるで思いついたかのように21章以下を書いている、そんな感じがいたします。なぜこのような変則的な書き方をしたのかという理由は分かりません。一旦ペンを置いた上でまだ書き出すというのは、よほど何か思いついたからに他ならないと思います。で、21章に書かれてありますことは何か、それはペトロの立ち直り。ペトロがイエス・キリストを否定して、そして姿を消してしまいましたけれども、その後にキリストがペトロにすでに2度あるいは3度現れておられます。でこれで実は4回目になります。ヨハネ福音書には3回ですけども、他の福音書にもう1回、その場面は書かれておりませんけども、ペトロに現れたという箇所がありまして、ですからペトロには既に何度も現れておられますけれども、この3度あるいは4度目のペトロの前に現れたキリストの目的ははっきりしております。ペトロをもう一度弟子たちの指導者として立てることでありました。この問題、ペトロが再び立ち直るというこの物語、この記事がヨハネにとりましてはどうしても書いておかなければならないこと、他にもいろんなことがあったんですけども、これだけは書いておかなければならないと思ったことであったと思います。一旦失敗する、あるいは挫折する、そういう人々 は、この世の考え方では退散する、これが一つのあり方だと思います。一旦信用を失った者の復帰はどの世界でも難しいと思います。信仰生活にもおきましても、また教会生活におきましても、しばしば私たちは挫折したり失敗をしたり、あるいは特に信仰を失ってしまって脱落するということがしばしば起こるものだと思います。で、そういう人にこの世間が求めることはおそらく退場する、場面からその舞台から退くということではないかと思います。で、そしてこの世の考え方ではもう二度と立ち直る機会は与えられない、姿を消して、そして世間の片隅で静かに暮らすしかない、これが一般的なものの考え方であるかもしれません。でけれどもイエス・キリストはそのような態度をお見せになることはありませんでした。それはペテロに対しても同様でありまして、ペテロをもう一度教会の指導者としてお立てになる、これがキリストの強い意図でありました。キリストは一旦失敗しますともうそれで退場だ、姿を消すべきだというこの世の世間の考え方を取ることなく、もう一度立ち直ることをキリストは意図しておられる、これがこの21章の重要な主題だと思います。私たちは3回に分けてそのペテロの復帰について学びたいと思うのですけれども、今日はイエス・キリストがまずどのようにして復帰の端緒、始めを設けられたのか、舞台を設定されたのかを皆さんとご一緒に見たいと思うのです。そしてペテロだけではなくて、これは私たちにも通用いたします。教会で一旦舞台から退場した教師が、いろんな理由で退場することがあるんですけども、教会はそういう姿を見まして、この世の人々はなんと甘いと、なんと甘っちょいことをするんだと、この世間の人々はおっしゃるかもしれません。でけれどもペテロがそうでありましたように、一旦体調を余儀なくされましても、例えば教会で会期に伏せられるというようなこともあるんですけれども、しかしそういう人であってもキリストはもう一度舞台に立つことを切に望んでおられるということを私たちは知りたいのです。ですからしばしば教会にこの世の世間の通用する常識を持ち込んで、だから教会は非常識だという人がいるかもしれませんが、教会はそういう非常識で良いのです。キリスト自身がそういう非常識をあえて行われるからです。そしてそれは個人の信仰の場合でも言えると思います。私たちもいろんな理由で、ある時には教会から遠ざかり、ある場合には信仰生活そのものもしなくなってしまうことがあるかもしれませんけれども、教会はキリストは復帰を願っておられます。そしてその復帰のためにキリストはあえて具体的な手段をお取りになる。ペテロの場合を私たちは見ていかなければならないと思います。さて舞台はガリラヤ湖、ここではチベリアス湖と言われておりますけれども、ガリラヤ湖とも言われております湖の岸辺であります。そこにキリストが現れたというふうに記されております。で、これはどうしてなのか、私たちには何も記されてはいないのですけれども、マルコの福音書16章 7節あるいはマタイの福音書28章16節もご覧いただきたいんですけども、そこにはですね、イエス・キリストは私は他のお前たちよりも先にガリラヤに行くとおっしゃっている箇所が記されております。復活なさったキリストは弟子たちに、私は先にお前たちよりも先にガリラヤに行くと、ここにおっしゃったと、マルコの福音書の16章の7節に記されております。でこれがこの箇所に相当するんだと思います。マルコが記しましたように、イエス・キリストがガリラヤに行かれました。ではなぜガリラヤに行かれたのかということですけれども、まあ、これも何も書かれておりませんから推測するしかないのですけれども、ガリラヤはイエス・キリストの主な活動の場所でありました。エルサレムは十字架にかけられる少し前に活動の場となさっただけでありまして、主にキリストが公の働きをしましたのはガリラヤ地方、エルサレムからはこのガリラヤの湖には約100キロメートル離れております。でこのガリラヤになぜでは行かれたのかということでありますけれども、そこではキリストの宣教活動によって心を入れ替えた弟子たちがたくさんいたのだと思います。エルサレム以上にガリラヤにはキリストの弟子たちがたくさん残っていた、このように考えていいのだと思います。その多くの弟子たちにキリストは復活の姿を見姿を表さんがためにガリラヤまで行かれた、このように考えることができるのではないかと思います。事実コリント人への第一の手紙第15章にはキリストはたくさんの弟子たちに復活の姿を表されたと記録がなされております。そのうちキリストは500人もの兄弟たちに現れたとパウロは証言しております。たくさんの兄弟たちに現れた、それは福音書には具体的にどの場面かは記されておりませんけれども、私はこの500人もの兄弟に現れたという記事とパウロの証言とこのヨハネによる福音書のキリストがガリラヤで姿を現したということを結びつけたいと思っているんです。そこにはたくさんの弟子たちがいて、そしてその弟子たちにキリストは直接復活の姿をお見せになった。500人もの兄弟たちです。しかし、その500人の兄弟たちに現れた場面は、まあ、そういうふうに推測するしかありませんね。ガリラヤでキリストが姿を現したという場合には、この21章では7人の弟子に限られます。2節から数えますと、シモン・ペテロ、ジドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、そしてゼベダイの子たち、これはヨハネとヤコブ、そしてその他2人の弟子、この2人は誰であったかも全然分かりません。12人の弟子の中の2人なのか、そうでない2人なのか分かりませんが、合計7人そこにいました。彼らは何をしていたか。イエス・キリストが私は先にガリラヤに行くとおっしゃっていたから、彼らは100キロ離れておりますエルサレムからガリラヤ湖までイエス・キリストに会うためにやってきたのだと思います。イエス・キリストとお会いするということが目的で、わざわざエルサレムから100キロも離れておりますガリラヤに戻ってきた。もちろんガリラヤは彼らのふるさとでありました。そのということは、彼らはイエス・キリストに会うためにガリラヤまでやってきた はずなのですけれども、なかなか会うことができませんでした。この21章の場面の時間は夜明け前であったということがわかります。4節にはすでに夜が明けた頃とありまして、その時にイエス・キリストが現れたのですけど、その前はまだ真っ暗な真夜中、つまり弟子たちは夜を徹してキリストを待っていたということになります。ところがですね、キリストはなかなか現れない。そこで何をしたかというと、シモン・ペテロは漁に行こう、なぜ漁に行こうと言ったのか分かりません。時間が余っているの で彼らは自身はみんな漁師ですから、前に船がある、じゃあ時間の無駄をしないために漁でも行こうかという考え方があるかもしれません、まあ、そういうことは分からないんですけども、とにかく彼らはイエス・キリストを待っていたはずですのに、魚を取るために船を出したと。当然のことながらと言いましょうか、魚は一匹も取れませんでした。ペトロはこの湖で長い間漁師をしておりましたから、魚が取れないはずがないと思っていましたから船を湖に出したはずです。このちょうど月明かりがいいと思ったのか分かりません。魚が取れるはずだ、彼の経験がすれば取れるはずでした。ところが一匹も取れなかったと記されております。これは異常な事態ですね。でこの物語は、私たちはルカによる福音書5章1節以下、そこにはペトロがシモン・ペテロがキリストの弟子に召された時のことが記されております。その時も魚が取れませんでした。しかしキリストが網を下ろしてみなさいというとですね、網に魚がいっぱい入ったのを見てペトロは驚いて、そのことをきっかけにして彼は弟子になります。キリストが今度はあなたを人間を取る漁師にしてやろう、このように言われましたので、シモン・ペテロは網を捨てて、この時にはゼベダイの子たちも同じようにキリストの弟子にとして福音宣教の働きに従事するようになりました。そのことを思い出させる物語ですね。ペテロが弟子に召された時にも魚は取れませんでした。しかしキリストがお命じになるといっぱい魚が取れました。この場面もそうですね、繰り返しがここに記されております。シモン・ペテロはキリストのを否定しました。十字架にかけられる、キリストがかけられた時にかけられる前に、その裁判の席で、私はあんな人を知らない、このように3度もキリストを否定いたしました。形の上からすればキリストの弟子であることをやめたわけですね。要するにキリストを裏切って、キリストから逸脱して、そして脱落していったシモン・ペテロです。そのペテロを再びお召しになるときに、キリストは同じようなことをここでなさっているということでありましょうか。網を下ろしても魚は取れなかったのに、キリストがおっしゃると、今度は網の中に魚がいっぱいに入って、とてもその魚を引き上げることができなかったほどであった、このように記されております。ちなみに153匹もの魚が取れたとはなんと詳しいお話ですけども、皆さんの中にはなんでこの153という数字がここに具体的に出てきているんだろうかと思われるかもわかりませんが、昔からいろんな解釈がありまして、これは1から17まで足していきますと135に 153になります。1回計算なさったらいいと思います。後で帰って 1+2+3+4+ といくとですね、1から17までの合計が153になります。でここからですね、17というのは10プラス7だと、10は10回、7は、これは聖書では7というのは、完全数と言いまして、いろんな時に7という数字が出てまいります。だから、しっかりまとまった数字ですね。でそれを意味しているんだと、10回と、そして神様の恵みの7つをここで、合わさったものが153だ。そんな解釈もあるんですけど、私は、これはこじつけだと思っております。153という数字をなぜヨハネがわざわざ書いたのか分かりませんが、彼は正確に何とか記録をしようとする癖があります。ですからおそらく153という数字にこだわったのかもしれません。とにかくですね、たくさんの魚が取れました。でこのようにここで再びペテロを弟子にするだけじゃなくって、弟子の指導者にしようとキリストがなさったということが分かってくると思います。最初に召されたように、一旦挫折しましても、もう一度ペテロをお召しになって、そしてキリストの弟子たちの、そして最初の教会の指導者にしようとするのがキリストの御心であったということは、これをここではっきり申し上げることができるのではないかと思います。一旦キリストを否定し、キリストなんか知らないと言ったペテロなんですけれども、イエスキリストは彼をもう一度お召しになって、そして新しく立て上げられるべきキリスト教会の最初の指導者にお立てになった。私たちはペテロを初代の教皇、ローマ教皇とは思っておりませんけれども、しかし初代の教会の最初の指導者であったことは認めなければならないと思っております。ペテロはこのようにしてキリストから再び弟子の中に加えられ、弟子の、それだけなくて弟子の指導者としてお立てになる。他の弟子たちもキリストが再びペテロをお召しになったことを目撃して、それがキリストの意図だということをはっきり知って、そして一旦裏切ったあのペテロでありますけれども、我々の指導者だということを何なく受け入れることができるようになった。これがこの記事の最初の部分だと言ってもいいと思います。キリストが弟子たち、このペテロをもう一度弟子との指導者としてお立てになるためになさったこと、それはどういうことなのかを次に見ましょう。そこでキリストがなさっておりますことは一体何かといえば、簡単なことです。食事を一緒に取ろうということなんですね。陸から200ペキス、8節にはそれに記されておりますが、1ペキスというのはだいたい40センチぐらい、あるいは45センチぐらいですから、200ペキスというのは90メートルですね。ところがそこにいた人々は、岸辺にいる人が最初はイエスだとは分からなかった。4節にすでに記されております。で、なぜ分からなかったのか。彼らはもうすでに2度キリストに出会っております。ディトムはもう1回位置を引かなければならないと思いますけれども、ディトムも2回目、ディトムと呼ばれているトマスも2回目ですね。でそういう彼らがどうしてイエスだと分からなかったのかは、不思議に思うんですけども、90メートル、そして夜明け前、これが 私は分からなかった理由だと思っております。もう彼らは復活の主イエスキリストをはっきり見ております。それが分からなかったのは、まあ、暗いまだ薄暗かったからに分からないかならないと思います。で岸辺に上がりますと、そこには岸辺に上がる前にですね、愛する弟子、もう一人の弟子、キリストが愛しておられた弟子が、あれは主だ。そこで、その岸辺にいる方がイエス・キリストだと分かったということが記されておりますが、そのキリストが食事を用意なさっておりました。旧約には、炭火が起こされていて、そしてパンと魚が置いてあった。この魚は取れた魚ではありません。もうすでにキリストはどこからか魚を整えてこられて、そして弟子たちと一緒に食事をするためにわざわざご自身が炭火をつけてですね、火を灯しつけて、そしてパンと魚を温めていた、魚を焼いていた。こういうように読み取ることができます。そして取れた魚を何匹か持ってきて、それも一緒にしようと言われておりますが、このようにしてキリストはここで弟子たちと一緒に食事をしようとしておられます。パンと魚、大変粗末な朝食と思われるも分かりませんが、当時の人々、ガリラヤ周辺の人々にとりましてはこれは普通の食事でした。魚はキリストが用意した魚は、あるいは干し魚を干した魚であったかもしれませんが、ユダヤ、このガリラヤ周辺の人々にとりましては、日常的に食べる食料品には違いありませんでしたけれども、しかし毎日毎日魚を食べていたわけではないと言われております。でも、魚があるのはですね、他の日に比べれば上等な食事、しかし普通の食事、決して貧しい食事ではありませんでした。でキリストはこのようにして一緒に、キリストの方から弟子たちと一緒に食事をなさろうとしております。もちろんペテロもその中に加えられるべき人物であります。食べるということ、それは単に今日一日働くためのエネルギー源をまず供給する、だからお腹、腹が減っては戦はできぬという言葉通り、これから弟子たちと一緒にガリラヤの周辺のもと弟子たちに働きをするにして、まずは食べてからという意味で食事をしようとなさったと考えられるわけですけれども、しかしもちろんそれだけではないと思います。この食事というのは一体何のためなのか、もちろんですね、お腹が減っていますから、それを食べて満腹する、腹を満たすということも一つの目的でありましょうけれども、しかし食事というのはもう一つの意味がありますね。それは交わりをするということです。そこで会話というものが成り立ちます。食事の時にどんな会話をするか、まさか哲学論議をするわけではないでしょう。でもやった人物がいます。私たちの信仰の大先輩カルヴァンは、フランスのパリのコレージュに入学するんですけども、その学校はですね、モンテイユという学校なんですけど、ご飯を食べる時も学生たちに課題を与えまして、そして議論をさせたそうであります。そんな食事はですね、もう食べた気がしないと思うんですけども、それは訓練のためにあったわけですね。日本のある宗派、仏教の宗派でも食事も一つの修行だということですね。その時には茶碗の箸色の音を立ててもいけない、食べる時にはくちゃくちゃ食べてはいけないというのはですね、細かい規則があって、そういう食事がなせるんですが、主要なんですね。 普通は食事というのは楽しく和やかに、でそして楽しその食事を主催するホストとですね、話をし交わりをする、まあ、いわば楽しいひとときになると思います。そこで食べておりますのは単なるパンと魚に過ぎないかもしれませんけれども、その食事は楽しい食事ですね。復活した主、その前で弟子たちが会話する会話の内容というのは、それはおそらくは復活をめぐる、キリストがその復活によって弟子たちに語ろうとするメッセージ、それは喜びとそして麗しい内容であったと想像することができるんですけれども、そういう食事の席に弟子たちをキリストは招かれました。キリストから新しい、まもなくやってくるであろう神の国、その前味である教会、その喜びをキリストが弟子たちと一緒に会話をすることによって味わわせられた、考えてもください。その食事に復活の主がおられるわけですね。死を打ち倒したキリスト、その方が弟子たちと一緒に食事をなさっている。私たちは食事というものが、それは単なるものを食べる機会ではない、そして単なるまた話し合いの場、楽しい語らいの場だけではないということを知らなければならないと思います。教会で聖餐式が行われます。もともと聖餐式は教会の愛餐会と同じであります、食事会と一緒だったんですけども、まあ、ある時から2つに分かれたんですけども、食事であることには違いありません。出ているのはパンとブドウ酒、つまらない食事などのかも分かりませんが、当時パンとブドウ酒もこれは普通の食事です。でそこで教会は聖餐式を守りながら何を考えたんでしょうか、何を思ったんでしょうか。そこにキリストがいました。復活の主がそこにおられる、その復活の主から鉄からパンとブドウ酒を受け取ってそれを口にする、そしてその時にそれが何を意味しているか考えた。パンは裂かれたキリストの体、ブドウ酒は流されたキリストの血潮、キリストはそのように私たちのために体を裂かれ血潮を流された、そのことによって私たちの罪は許されて、そして罪許されたものは天の祝宴に必ず招かれて、その時が来たらキリストを前にして私たちは大宴会に出席することができる、しかも永遠の命を携えて、食事の席というのはそのようにですね、単なる食事の席ではなくて、キリストがそこにいますし、そしてその前で行われる食事なのだということを私たちは目で見て信じることができる場所だったわけです。もっと言いますならば、天国と直結している食事の席、ペテロはその食事の席に着きます。キリストが、復活したキリストが前にいる、死を打ち倒し死に勝利した永遠の御国の王がそこにいます。彼はその食卓で食事をすることによってそのキリストを会うことができたわけですね。そしてキリストが天に上げられても教会は食事の席を守り続けることによって姿を見ることはできませんけれども、復活の主が共にいますということを味わい続けたわけです。そしてそれこそがペトロがもう一度立ち直るきっかけだと、このように教えてくださいました。私たちも同じことですね。教会の食卓は、それは愛参会と聖餐式でありますけれども、それは単なる食事の席にとどまらないで天国の前味を味わっていくことです。 このように天国の前味を味わうということが信仰復興の秘訣だということをイエス・キリストはここで教えておられるんだと思います。教会生活は私は決して無駄ではない。なぜならば聖餐式を通じてキリストの与えたもう御国の前味を味わい続ける、そこに神様がキリストの御子が御前にいるということをいつもいつも覚えて、そしてそのことに立って信仰をもう一度取り戻していく。キリストはそのようにして私たちをもう一度立ち直っていくことをいつもよしとしてくださる。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日も御言葉を学ぶことができて感謝をいたします。シモン・ペトロはイエス・キリストから一時は離れて信仰すら捨ててしまいましたけれども、キリストはペトロをお見捨てにはならず、むしろ食卓に招いて一緒に食事をすることによって、そしていつもいつもキリストがその食卓に共にいるということをペトロに確信させることによって彼を立ち直らせられました。そして立ち直ってキリスト教会の指導者として再出発することができました。私たちも教会におきまして聖餐式は守られ、また愛さんも回られておりますけれども、その席で私たちはいつもそこにイエス・キリストが共にいますこと、そしてそのイエス・キリストから常にもう一度立ち直って私に従ってきなさいという御言葉を聞くことができますように、どうぞお迎えください。聖餐式がいつもそのように守られますように、私たちの西谷でのこの教会の礼拝ととりわけ礼典を祝福してくださいますように、イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。
アーメン。